までの湿り気が清らかな湯気上げて空へ帰る。
移住企画コーナー、上越に I ターンです。
スタジオには FMJ 林田美信です。続いて越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動をしています。
そしてもう一方。
はい、東京から I ターンして24年、松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
今日は森の幼稚園テクテク代表理事小菅恵美理事にお越しいただきました。理事長でいらっしゃいますでしょうか。
はい、
よろしくお願いいたします。
言うのは恥ずかしいですけど、はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、あの小菅さんが運営しておられます森の幼稚園テクテクっていうのはどんな幼稚園なんでしょうか。
はい、幼稚園っていうと、ね、幼稚園の建物があってそこに毎日通ってというのが浮かぶと思うんですが、建物はなく森へ毎日子どもたちが通ってきて、雨の日も暑い日も森を駆け回って、過ごしています。
あ、そうですか。以前ですね、そういうお話をお聞きしましたら思い出したことがあるんですが、
はい、
3年前ぐらいでしたかね、あのテレビでですね、北欧の方でですね、あの子どもさんを森の中にこう連れて行っていますか、うん、ずっと歩いてですね、いろんなことを見学して勉強するっていうか、うん、そんなのね見たことありますよ。
あ、ね、つい最近もねテレビで放映されたりしてて、うん、デンマークが森の幼稚園の発祥の地だっていうふうに言われてます、うん、で北欧の4カ国あとヨーロッパ、今アメリカ、カナダ、ニュージーランドとかも野外保育が、広がってきているんですけど、私は2004年にデンマークの森の幼稚園を見に1ヶ月視察研修に行ってきて、で上越に帰ってきて2004年に始めたというような、はい、そんなことが始まりです。
帰った時にどんなこう印象って言いますか、どうでした、ショックでしたか、ね、
私も、ずっと小学校の教員をしてたりで子どもに関わってくる、ね、仕事をしてましたからけれども、自分の子ども観だとか教育観みたいなことはわあ覆されるっていうか、目から鱗の毎日でしたね。
あ、そうですか。
まず氷点下ね、20度とか、うん、そんな寒い中一日中幼児の子供が外にいるっていうの、
外に
の、ね、そういう姿にね、まあ、びっくりでしたね、はい、でもちゃんと身支度整えて、いれば子どもたちは常に動き回って体中からね温まってきて、はい、その寒さなんかどっかにこう飛ばしちゃうぐらいな面白いことに出会っているから、いやこれは室内にいるなんてもったいない、本当にマイナス20度でも外に出ないともったいないなって思ってね、うん、見させてもらってました。
確かにそうですよね、日本の親なんて、まあ、私なんかも含めてもそうなんですけど、うん、今私はもう子育て終わって孫を相手にしてること多いんですけども、はい、うん、例えば林とかいう森とかいうところ連れてきますよね、うん、と桑の実がなってます、ね、熟して、ね、もうそれを取って子供に食べさせました、
うん、
だ孫が T シャツ着てたんです、うん、シミがつきました、うん、泣くんですよ。
あららららら
ママに叱られる汚したから
そうですか。
だから今のお母さんたちのやっぱりもう汚いからね、うん、それ触っちゃダメとか、うん、危ないからそういうことしちゃダメとか、
うん、
もう何でもダメダメダメで、うん、なかなか子どもたちが自然と触れ合う棒きれいで、ね、持ってこうなんかやるとかターザンごっこするとか、うんうんうん、そういうことがまず難しい、できなくなって、
ね、
させなくなってますよね。
もったいないですよね。私本当に桑の実が食べれないんだったら、幼児期の面白さは半分なんかもったいないぐらいな感じで思いますけど、ね、
楽しいですよね。ああいう森の中入ってね、って、うん、食べ物があるっていうね、うん、
そういうのに出会うっていうのはね、うん、まあ、もううちらの幼稚園の子どもたちは汚れだとか、まあ、少々の傷はね、うん、当たり前で、それよりも ていうものに毎日出会ってるから、お家の方たちはそういうのをこう喜んでいただいて、むしろそういうことをやっぱり求めて、入園をね考えてくださってる方が多いので、本当に、子どもたちはね、そういう
伸び伸びとね、
私なんかするとそういうのがですね、すごく子どもの時の思い出にすごく強く残るんですよね、はい、
高野さんだって柿の木登って、
登ったり人うちのどこ行ってですね、柿やら栗やら
そうそうそう、
こうやって取ってきたら、こんな大きいのはそんな山にないだろうって言われましたけど
隣の、
はい、隣を取ってきてね。まあそれとあと私、まあ時に子供の時には森の、こういうそういう幼稚園なかったんですけど、うんうん、ボーイスカートっていうのがありましてね、小学校の時から参加しまして、はいはい、いろいろですね、飯後水産とか、うん、夜は歌を歌ったり星を見たりですね、はい、そういう楽しみがありまして、今でもすごくね、そういう印象がありますね。だからそういうね、子供の時の思い楽しさっていうのをね、摘み取るとね、なんか親の方がダメなような気がしますけどね。
いや、私たちの幼稚園の子も、ね、そうやって野外炊事してマッチを自分でつけたり、包丁刃物を手に持って調理をしたりするんですけど、まあ、星を見るとかね、そういうのも同じように、一人で見るっていう星の美しさもあるけど、その星を見て綺麗だなっていうのを共感できる仲間が、その横にいるっていうのがね、その幼児期にそういう仲間とそういう感動を分かち合えるっていうのが、とっても大事だなと思うし、私自身が目の前の幼稚園の子どもたちに出て羨ましい、そうやって仲間と分かち合っている様子が、
ね、大人になるとね、はい、下ばっかり見てなんかここでいいのないかななんて探すことあっても、上を見るってこと機会ってないですよね。
今の若い人なんても下向いてますよ、なんかこんなもっとこんな下向いてますけど
そうですよね。
なんかだから今ね、若い人たちがこう顔上げて歩く人がいないっていうか、
いないですよね、
そういうのがね、いかがなもんかなと思うんですけど、それと森の幼稚園っていうのはなんか全国ネットワークだった、だそうなんですけども、
はい、全国の仲間が、私が始めた2004年の頃は本当にまだ全国でも5つか6つぐらいしか仲間がなかったんですけど、今仲間が増えて、全国の都道府県必ず1個はどの県にもあるっていう風に広がりました、で全国の組織で今580団体があるんですけど、でも毎日やっている幼稚園っていう形のところもあれば、週に1回土曜日イベントとしてやってるというような団体もいろいろなので、毎日幼稚園という形でやってるところは230ぐらいな数ですかね。でもそれでも増えてるので、やっぱり横のつながり、ネットワークを大事にしようというので、全国の仲間もいます、
お聞きしたところによると、森の幼稚園が、ね、あるから、そこに子供を入れさせたいばっかりに移住されたっていうお話もちょっとお聞きしたんですけども、
そうですね、いくつかありますね。石川県から来たという事例と、県外はね、スタッフも移住しているスタッフがほとんどなので、大阪、群馬、青森、いろんなところから事例はあります、でも県内の、隣の柏崎、十日町、三代の方は移住はしてないけれども、三代から
通ってらっしゃる、
糸魚川から3年間通ってくれたっていう方もいます。糸魚川からだって、もう本当にね、私の方からいやよく考えようって言ったぐらいでしたけど、いやいいんだって頑張るって言ってね、選んでくださったのは本当に私もびっくりでしたけど、そういう方がいらっしゃいますね、はい。
そういう特殊じゃないですね、でもある意味その型にはめない、幼稚園ですよね、フリースクールじゃないですけど、すごくそういうとこっていうのがやっぱり今これからだんだん求められてくるのかなって気もするんですけど。
そうですね、今またね、ちょうど幼稚園と保育園の、目安になる、国が示す、保育指針、 幼稚園指導要領なんていうちょっと堅苦しいですけどね、そういうのがこう変わる時なんです。でそこには主体的にで自ら考えて行動ができる、まあ、そういう子どもをやっぱり幼児期にそう育んでいこうっていうのが書かれてるんですよね。でね今本当に保育園幼稚園の先生たちが主体的にって何をもって言うのかっていうので、そこにはちょっと森の幼稚園の子どもたちにヒントあるんじゃないかって皆さんちょっと注目していただいてる感じがあるから、これから
で私なんかさできたらそういう保育幼稚園の先生がね、うん、一回森の幼稚園のところにね、うん、ちょっと見学というか研修に行って、その中からその主体的なものっていうのをね、なんか見つけてもらいたいなって気がするんですけども、
う
ん、
そうですね、
小杉さんの森の幼稚園に来られた子どもさんの中で、ガラッと変わったっていうような子どもさんっていらっしゃいました？例えば全然喋らなかったんだけど喋るようになったとか、例えばなんですか？
そうですね、あの森の幼稚園っていうと元気いっぱいたくましくなんていう子どもをイメージされるかと思うんですけど、中には今おっしゃられたように本当に来た時はあのなかなか人とも顔も見れない、
はい、
あの集団の中に入れない、あのそんな子もいました、うん、でも緩やかにちょっとずつちょっとずつ心を開いていて、まあ、そんな子はあの森の中のね木漏れ日光がキラキラ輝いてるのを、はい、あ綺麗だ、光ってるね、輝いてるね、キラキラだねなんていうのを喜んで、なんかそういうことをね一緒に共感してあげながら、徐々に心を開いて友達と話せるようになったり、朝集まろうっていうところに来れるようになったり、いや本当にね、いろいろですね、
感受性がそういう子ってのはすごく人一倍強い子が多いですよね、
う
ん、
そうですね、そうやっておとなしい子はね、
活発な子は活発な子ですけども、おとなしくて人と接触するのが苦手だからダメじゃないんですよね、その子はその子なりのもう何かそういいものを持ってる、そういうものが、こういう森の幼稚園みたいなその枠にとらわれない、縛られない、そういうところでその子のいい部分をねこう見出すことができるっていうのは、やっぱり保護者としてはすっごく嬉しいし、チャンスの、場所だなと思いますね、
今枠にとらわれないってね、おっしゃっていただいて、私ふとね森を見た時に森には、教室の端っこみたいなところはないんですよ、
はい、
境がないの、どこまでも続いてるんです、でだから教室の端っこにいるような子はいないのって聞かれた時に、端っこがないからその子がいるところが真ん中なんです、
それぞれ違いますもんね、
おとなしい子がね集団の中に入ってなくて、その木漏れ日の中に一人だけいても、そこが自分の真ん中っていう感じでいる、その感覚がね面白い、なんかそういうことが、自分の中のこう自己肯定感、自分では自分でいいんだっていうのをね、なんかこう育んでもらってるようなね感じがしてるんですね。
もしかしてねこの放送を聞かれてる方で、ご父兄の方かなんかでね、ぜひこう行ってみたいけどちょっと不安だわって、ちょっと様子見に行きたいんだけどみたいなんで、こう1日子供連れて保育園、保育みたいなってのは可能なんですか？
日程が合えばね、お受けできます。でも今新潟冬で雪が多いので、今はね森に毎日行ってないんです、建物を中心に雪遊びをしてるんですけど、おすすめはやっぱり森に行ってる時に覗きに来ていただくのが一番いいなと思います。
なるほどね、
はい、小杉さんのやってらっしゃる森の幼稚園テクテクは大貫にあるとのことで、金谷さんのふもと、もうちょっと直江津よりとのことですね、
そうですね、
はい、お問い合わせはどちらにしたらよろしいでしょうか？
はい、滝寺に事務所があるんですけど、
はい、
電話番号
とこも言いますか？電話番号お願いいたします。
はい、025-523-5166、
はい、
です。
025-523-5166 番ですね、
はい。
はい。今日ご出演いただきましたのは森の幼稚園テクテク、小菅恵美理事長でした。小菅さん、お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
出演は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進員松本美鈴さん、FMJ 林田でした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。次回のゲストは上越後山里ファンクラブ事務長の松川奈々子さんです。上越に I ターンでした。みんなで飲むとか誘ってやる、君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君は